イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
元気ですか？元気です。ゲタです。よろしくお願いします。
歴代一番適当な感じになってきた。元気ですかっていうのは、元気がないっていうのはなかなかすごいダウナーな感じですね。
そうね、ダウンよ。
ダウンですか。
なんかこう自分のバイオリズムってあります？
あ、まあまあ習慣というか。
習慣？
その一日にこういうことしてこういうことしてみたいなもので、テンションの上がり下がりが決まってみたいなことですか、バイオリズムって。
そうそう。
あれはまあまあまあ、ある程度の習慣は、でも普通の会社員の方に比べてないと思いますけどね。
いや、だから今日は元気だなとか、
はい、
今日機嫌が悪いなとか、
はい、
そういうのがこう日によって、
はい、
時間によって変わっていくじゃないですか。そういう、
はいはいはい、
あのなんか分かりやすい理由があってじゃなくて、はい、なんかこう、まあ、天気なのか、
はい、
時間なのか分かんないけど、
はい、
そういうことで変化することってあります？
あると思います。なんか今日ついてねえなと思ったら、今日はついてない日だって諦めるところあります。
ありがとうございます。
池田さんは、
はい、ということで、ニュースに
毎回聞いて終わるパターンですね。
いろんなニュース先週ありましたね。
ああ、
そちらの方を振り返りながら何かしら、イベントコミュニティに役立てようということでございます。
はい、
さあそれでは、今ございますって言いましたね。
言いましたね。
マイナス5点です。
あ、
さあでは行きましょう。まずはいろいろトピックス上げていきましょう。
はい、
まずこれは岩崎さんなど気になるところではないでしょうか。ツイッターが重要なツイートと新着ツイートを切り替えしやすくするということで、
はいはい、
なんかその僕詳しく知りませんが、ツイッターのそのタイムラインって、
はい、
その時間で一番新しいものが上に来ているって思ってたんですけど、
はい、
そうじゃないんだね。
なんか友達フォローしてる人の中で、あの、リツイート数とか、リツイート数とかフォアボスとか多いツイートが結構上に来てたんですよ。
じゃあ重要度というか、
はい、
まあ、そういうものが上に来るように、
はい、
仕組みとしてはあったんだね。
そうです。
はいはい。でそれがなんか最近いろいろ変更ができるようになってる。
それもできるようになったし、最近だとあの誰々がいいねしましたってフォローしてる人が何人か複数いいねしてるツイートとかも結構上に上がってきたんですけど、それもあの設定次第で表示しなくなったので、
うんうん、
基本的に一番前通り、一番最初のツイッターの形かな、タイムライン通り、時系列通りに新しい最新のものが一番上に上がるって形にできるようになったので、すごくありがたい。
ミスター岩崎的には、
はい、
どういう見え方が一番ベスト？
いや、それがベストです。タイムライン上通りに、
はいはい、
あの自分がフォローしてる人だけの投稿が見れるのがベストなので。
それは結構岩崎さんが、
はい、
ツイッターを、
はい、
まあ、かなりの頻度で見てるってこともある。
そうですね、性格的になんとなくこう切れ目でここの時点は見てないみたいなのをなるべくなんかなくしたいみたいな 病気があって。
どれぐらい ごとに見てんの？早いと思う、5分ずつ見てるみたいな。
5分？
仕事中とかずっと見れなかったりするでしょ。
そうですね。
そうすると数
時間、あ、もうなんかその時間を諦める感じですかね。じゃなくて
その、
はい、
例えば5時間ぐらいさ、
はい、
仕事やってて見れないみたいな、
はい、
その5時間でちょっと重要そうなツイートとか、
はい、
割と話題に上がったようなものが、う
ん、はい、
まあ、時間軸だけだとこぼれちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、そういうのはどうなの？
なんか話題になったので見ておくべきものって大体その後リツイートされてくるので、
うん、
それはまあ気にしないというか、まあ、世の中的な流れは他にヤフーニュースとかいくらでも知る機会はあったりするので、その時に見れるものを見れる。
逆に言うとその時系列関係なく上がってきたものは、
はい、
なんだこんな上がってんねんみたいな、そういうちょっとイライラにもなるわ
け。そうそう
そう。あ、そう。
タイムラインの邪魔だなっていうのがあったりする時はあるので、
まあ、豆に見れる人っていう、でもそれだけでもないんだね。岩崎さんはその順番がいいんだ、ね、
そうですね。僕はその選択肢が生まれたことがありがたいって感じですかね。
一応選べるってことね。
はい。
なるほどなるほど。さあ、そしてちょっとこれね、なんかソースがちゃんと見つけられなかったんですが、東京五輪のボランティア、
パラ
リンピックのボランティアに1日1000円のプリカを発行するっていう
ね
ニュースがありまして、
交通費、宿泊費は自分で負担して1000円だけあげるよ。
なんかこれはもうその券が、
はい、
プリペイドカードが、
はい、
なんかその思い出になるみたいな。
なんかでもそれの開発用に結構予算かけてるみたいな。
開発？
はい。プリカのその入れてこう 筐体、
うん、え、専用のカードなんですか？
らしいですよ。
無駄だね。
うーん、だろうなっていういろいろと。
なるほどね。
なんかそこら辺でわかんないですけど、あのいわゆる公共事業的な予算を落とすみたいなのあるんじゃないですか。
そういう感じになりそうなのだ。
うん、
わかんないな。
なんかそうです。
さあ、そしてデニーズが食事後レジに並ばず帰れるデジタル注文決済をなんか始めるんじゃなかろうかと。
へー、
まあ、なんかね、いろいろこうテクノロジーが進む場所って、
はい、
いろいろありますけど、最近あのスーパーとかでも、
はい、
何
セルフレジありますね。
計算だけしてくれて、
はい、
あとお金の支払いは機械でお願いしますみたいな、
はい、
そういうのあります、
ね、あれユニクロも知ってます？
なんですか？
ユニクロって服をカゴに入れて、うん、そのまんまその専用の機械に落とすと、
うん、
全部読み取ってくれるんです。
お、
中に入ってる商品。
じゃあまあ反アマゾン GO み
たいな。あ、そうそうそう、それをもうやって
、それ何、それやった？
やりました、やりました。
あらら、
ちょっとびっくり。なんかパン屋さんとかであるんですよね。
ほうほう、
パン屋さんとかでこう画像を読み取りでそれやるみたいなのあるんですけど、うんうん、ユニクロって服がこう重なってても読み取れてるから、うん、多分タグかなんか埋め込んであって、
はいはい、
それを多分取ってる。パンできないじゃないですか、タグ入れられないじゃないですか。
そうすると店員さんは全く絡まないってこと？
クレジット入れた方がいいです。
そのなんかついてるタグとかはそのままなんだ。取ったりとかしないんだ。
なんか取る用のなんかあったのかな。
でも本人は何もしないんだろうね。
確かそうだったと思います。
まあまあまあ、そういう、
はい、
そういうことなんだ、
うん、結構そこまで進んでるんだなと思うと、ね、こういう、まあそうそうね、レジに行って待たされるの結構苦痛ですもんね、あれね。
てか待つよね。
そうなんですよね、かぶ、うん、るし大体。
そう、う
ん、ちょっと立とうと思ったら大体隣の人立つしみたいな、
うん、
何の法則って言うんですか、マーフィーの法則だ。
あ、なんかね、うん、そう思いたくもなっちゃうけども、まあ、そういうのがありまして。
いいことですね。
いろいろね、こう進んでいくんだなと思いますが、
はい、
さあそして、岩崎さんはご興味あるんでしょうか、プレイステーションの手のひらサイズ、
はいはい、
プレイステーションクラシックっていうのが、発売が決定しまして。
なるほど、
はい、完全にファミコンミニ、
ね、
スーパーファミコンミニの、流れを組んでると思
ってます。これソニーさんが出す、
はい、
ですよね。スーファミ、Wii、プレイステーション3なんですよ。あとまあゲームボーイとか。
プレイステーション買ってないんですか？
買ってないです、買ってないです。
でも当時一番ホットだったゲームでしょ。
わかんないです。
そう？だって
結構ゲーム離れが激しいんですよ、その
人。ああ、ファイナルファンタジーとかさ、はい、まあ、プレステで出るみたいなさ、
ファイナルファンタジート
ローとどこでも一緒とかさ、パラッパラッパーとかさ、
やったことないです。
あ、だからまあ人によるよね、その、うん、なんかこう、抜けてる時期とか、
ね。メガドライブじゃねえよ、ワンダースワンとかありましたよ。そういうの言ってました。
あ、ワンダースワン持ってたの？
持ってました。
珍しいの、ワンダースワンモノクロでしょ？モノクロの携帯ゲーム機。
軍兵
とか。ゲームボーイ、あー、軍兵ありましたね。ね、横井軍兵さんの、
横井軍兵さんの、
歴史的名作ですけれども。
はい、
まあまあ、そういうことで、ちょっと乗ってる感じでプレイステーションのクラシック
なんで。1万円ぐらいでしたっけね。
ですかね。
結構安いんですよね。
でも一応限定発売らしいんですよね。
そうな
の。まあまあ、最終的にどうなるかわかりません
けど。じゃあめっちゃ売れんだろうな。
まあ、その流れで、
はい、
まあ、流れかどうかわかんないですけど、メガドライブミニが発売延期になりました。
え、これもソニーから出すよってなったんです
か？いや、これはあのセガが出
す。なんでやめたんですか、セガ。
なんか聞くとこによると、
はい、
その、ソフト、普通にソフトとして、
はい、
メガドライブのコレクションを出すみたいなのがあって、
はいはいはい、
それとちょっと被っちゃうみたいなこととか、
は
い
は
い
は
い、あとなんかね、そのメガドライブミニの、
はい、
中のプログラムというかハード構成が、
はい、
なんかちょっとその既存のものを使っちゃって、
うん、
あんまりこう精度が良くないっていうんですか、ね、
へー、
そのゲームをやるときになんかちょっとこう音がいいのがならないなとか、
はい、
そういうのがあったらしくて、まあ、そこまで手直しするかもしれないっていう話も出てますけども。
なるほど。
まあでもあれだよね、だからその時代のゲーム機に全部縮小版が出るっていうね、不思議な感じもありますけど。
なんで縮小するのにそんな携帯は小さくならないんでしょうね。
え？携帯電話のこと？
携帯電話のことです。
急に iPhone リストやめてもらっていいですか？
なんでだろうな。
さあ、
ソニーももっと小さい携帯出すべ
き。ちょっとつながりでね、Google とユニクロが協業して機械学習で商品トレンドを予測するみたいなニュースもありました。
面白い
な。ただね、ユニクロ進めてるんですね、いろいろね。さあ、そして9月の20日です。
はい。
まあ安倍 自民党総裁が決定しまして、
石破さんは結構ね前線したっていう話出てましたね。
なんかね、まあよくわかんない話だけど、うん、まあ、ちゃんとやってくださいよと。
地方票はほとんど同じぐらいだったんでしたっけ。
まあでもそれでも5は6割ぐらいは取ってるから、うん、まあだからその元々のね、はい、基準がすごい高かったとは思いますけど、うんうん、なんかでもよくわかんない話だよね。
うん、
でそういうのが込みで選挙でしょ。なんか圧倒的に勝たなきゃダメみたいなのは、うん、まあまあいいですけど、うん、とにかくちゃんとやってください。本当に。はい。そして、スマートスピーカーの市場調査で、
はい、
シェア一番は Google ホームミニだそうです。
これ、
でもこれそんなめちゃくちゃ差がついてないみたいで、
はい、
Google ホームミニが2割なんですよ。
ああ、そうなん
ですか。で、その後が 17%、18% が、
はい、
アレクサなんですよね。
なので、アレクサエコ
ー？アマゾンエコーです。
アマゾンエコー
のごめんなさい、まあ、アレクサはその人工知能の名前ですね。なので、まあ、そんなめちゃくちゃ差はついてないんですけど、
だから
今後ね、圧倒的なシェアを持つエアスピーカー、スマートスピーカーがどうなっていくのかなってところです
ね。アリババとかも出してるんです ね,
ね、まあ、LINE とかも出してますからね。
アリババいいですね。天の猫の精霊って書いて テュマールジニーっていう名前らしいですよ、アリババ。いいな。
アマゾンは最近また新しいスマートスピーカーのシリーズを出してね、電子レンジにも AI 入れたりなんかして。
何がしたいんですか。
だからそれは一つのモデルケースみたいです。だから AI スピーカー、スマートスピーカーを内蔵した家電製品、はい、連携した家電製品を進めてほしいと、
はいはい、
でそれで例えば電子レンジと組み合わせはこういうことになりますよって、そういうふうな、まあ、モデルとしてテストパターンとして出したんじゃないかって話で、だからそれで何ができる。でも大体電子レンジと置いてあるじゃない。まあ、
はいはい、
冷蔵庫もあるみたいな話もありますけど、はい、その辺のところが基軸になって、スマートスピーカーと連携していたらどういうことができるかっていう、そういう便利さがもしね、人々に伝わっていけば、
はいはい、
ということなんじゃなかろうかと思いますけどね。さあ、そして、東京ゲームショーもありましたが、
はい、行きました。行けなかった。
来てなかったですね。人の iPS 細胞から卵子のもと、はい、卵原細胞が、作成されるという。
あ、教授のところですね。兄弟か。
これはなんかまあピンとこない話の
一
個ではありますけど、
はい、うん、
どうなのっていうね。人が作れちゃうっていう。
これあ、そうか、 iPS 細胞で目指してるのってなんか医療利用ですよね、多分ね。人間の何か欠損してるところがあったときに。
そうですね。
これ卵子の元作るっていうのは、そっか、卵子が出ない方のためってことか。
一応まあここにね、記事の中では、はい、卵原細胞の遺伝子解析が可能になると、
はい、
不妊症の原因究明、はい、生殖医療の発展に役立つというとは言われています、う
ん、
はい。ちょっとね、そのものを理解するのはなかなか難しいニュースではありますが、
うん、
まあ、ちょっとすごいところまで来てるんだなという印象はありますよね。さあ、そして9月22日はキングオブコント2018、優勝は花子でございましたと、はい、
予選では3位からね、一気に。予選じゃないか、決勝の1本目では3位から一気に1位に躍り出たっていうね、ドラマチックな。あれ、無言になること言いました
ね。まあまあね、今年もね、うん、ロッチ的な状況とかもいろいろ起こったりとか、お仕事ありましたけど、
はい、ありましたね。
まあでもやっぱ3人ならではとか、
はい、
まあいろいろ面白さはね、ありました
ね。そうですね、1人のあの使い方はすごい贅沢だし、ね、
いやー、だからね、いや、僕は全然出てないですけど、ジェラードンとかすごい好きでしたよね。
ジェラードンとか、あとトンツカタンとかも3人か。
そうですね、
いいですよね。3人トリオってなんか重複してるけど、3人組のお笑いさんは、お笑いのコンビは面白いですね、今ね、うん、
そして、はい、9月24日は、ユーミンの曲がネット配信されると。
されましたね。そうですね、はい、
ディスクリプションサービスでね、
サブスクリプション、
はい、サブスクリプションサービスで、はいはい、さあそして、マイクロソフト、アマゾン、グーグルの3社が世界の飢餓対策に協力をすることを決めたというニュースも出ておりました、はい、ということでいろいろありましたけども、岩崎さんいかがでしたでしょうか。
やっぱキングオブコントかな。さらば青春の光がこれでラストだっておっしゃってたんで、うん、ちょっと2本目見れなかったのは残念だったな。
なんか反省会では、はい、あの東袋さんでしたっけ。
そうです、いつの間にか解明してたのに、
僕も
方
の方が
衝撃を受けましたよ、
ね、あのいつもこうやって、はい、あのこいつはあの去年も辞めるって言ってやったから、うん、まあ、気が変わるかもしれませんよねみたいな話をして、
そんなんでいいんだ。そうか。
そしたらもう、いやもう本当にやり方が分かんないと、このネタでいけなかったらどうしたらいいか分かんないみたいなことを、はい、あの今名前の出ない人の方が、あなたも出ないよね。
あすぐには出ないですね、
うん、っていう話をしてましたけどね。
なんか、うん、難しいですね、そのネタの選び方というか、多分もっと面白いネタあったんじゃねえかと思っちゃうのと、あと順番によってはさらばが1位に1本目になってもおかしくはないなとか、いろいろ考えちゃいますよね。
まあなんかいろいろ人によって評価あると思いますけど、うん、なんか僕個人は、はい、まあ、M1 も面白いけど、はい、キングオブコント面白いよね。
面白いですね。
なんか他の R1 とかもいろいろありますけど、
R1 はもうなんか劣化がすごいじゃないですか。毎年毎年どんどんどんどんなんかキャラ芸人みたいなしか出てこなくて、
う
ん、
まあまあでもね、はい、あのなんか その手 の、うん、あの番組の中では、はい、まあ、一番面白いし苦労してる感じが
そうですね、
すごいします。なんでなのか分かんないけど、
コントしかないって言ってる方もいらっしゃいますもんね、
まあ、そういうなんかその熱血物語みたいなこともあるけど、うん、なんかもうイベントとしてすごいよく作られてる感じが、
今回のねあれによって結局視聴率良かったらしいですからね、去年ね。
そうなんだ、
はい、そうか。ちなみに、まあ、あの瞬間視聴率1位はザ・ギースのネタの最中らしいです。
あ、そうですか。
まあ、最後の組や
った。でもそれはきっともう、あ、盛り上がってるんだってことがそう伝わっていってってことなん
だと思うんです。事前にやっぱ告知しなかった方が良かったんじゃないですか。
あ、そういうことなんだ。
逆に言えば、うん、
まあ、僕はね、女芸人ナンバーワン決定戦ダブルが気になるところですが、
本気ですか。
さあ、そういうことで、今回のニュースの種は以上でございます、はい、皆さん、ね、ちょっと勝手に評論がぶってニュースを切っても面白いんじゃないでしょうかということで、お相手はイベントに時々行く人池田と、
イベントを作る人岩崎でした。
また。